77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年7月10日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週はミサちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雨大丈夫でしたか？
ひどかったですね。
ひどかったですね、うん。まあ、長崎はおかげさまでね、ぼちぼちだったけど、北九州、あ、久留米か、
久留米ひどかったです ね、
筑後川沿いが結構大変だったみたい、うん、ね。まあ、皆様のご無事をお祈りいたします、
うん。そうですね、
はい。今日はね、午前中は、うん、あの大村行ってまして、
女のマンション、
女のマンションじゃなくてあの県立ろう学校
あ、ろう学校、はい、大村の、
はい、耳、うんうん、ね、聴覚にハンディキャップがある方の学校でね、はいはい、 見学会。
あ、そうなんですね、うん、
あなたの知らないろうの世界。
あ、そっか、うん、で手話で、
ほぼ手話で
お話ししてきました。
お話ししました。
お、手話も勉強してるの。
手話勉強してないですあの僕の唇を読んでって。
あ、そうなんだ。
いや大体分かってますよ向こうだ。今あのほらあの人工の、うん、あのなんていうの、音をキャッチする人工内耳、
はいはいはい、
っていうのをこうつけてるので。
へえ、そういうのがあるの。
あの携帯をさ、うんうん、いつでも喋れるように耳にこうカチャッとしとる人おるやん、
うんうん、
あんな感じ、
はいはい、イヤホンね、
うん、あんな感じ、
うん、
なので、割と音は聞こえる。
補聴器でもなく、
なんか違うんやろね。
へえ、そうなんだ。
ただしノイズも同じボリュームで拾うので。
あ、大変。
人間って、うん、人間ってって言ったらいいかな、あの通常の場合は、うん、ノイズはカットして聞いとるやん、
うんうんうん、
例えばざわざわしたとこでも、うん、ノイズを自動的に自分でカットして会話を一生懸命取り入れようとする耳が。あ、
意識したものに、
うん、
耳がいったもんね。
ただそういう人工内耳機械のものは、うん、同じボリュームで入ってくるので。
あ、後ろのざわざわ、
ざわざわの時はきついみたいなね、うんうんうん、なんかそんな話をしてくれました。あ、まあいろいろあるけど、また今度ね、
またおちゃんがいろんな面白いことしようって思ってね。
はい、そういうわけで記念すべき216人目のゲスト様は大村市産業支援センターセンター長宮本美沙様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美沙姉対美沙姉。
美沙姉美沙姉です。今日私のことだと思ってました。
美沙姉ですっていうのね、うん、じゃあ美沙姉対美沙姉です。
美沙姉対美沙姉です。
ご縁があってよろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、
本当よ。
美しい砂なんですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あの一説には父親が山水の砂で、はいはい、あの書き換えに行こうって市役所に聞かけて戻ったっていう、うん、やっぱりやめとこうかなみたいな。
あ、そうなんだ。
山水の
少ないで、あのよくある
サラの砂ですね。
あ、そう、うん、なるほど。美沙ちゃんは、
私はね、充電の充、
満ちるね、
満ちる、あ、充電の充。
このミサコは珍しいもんね。
美しくないの。
だってミサコって、いやいやいや、ね、ほらパソコンで検索しても出てこんやろ、うん、
出てこん、うん、
ね、充実の充、
一個一個充、充サコって打つ。
そうよね、うん、僕もそうなんやけどさ、出てこんけどさ、うんうん、だけどもうめんどくさいけど全部メールひらがなにした。
あ、なるほどね、
うん、変換するのが煩わしい。
やっぱほら、あのミサって綺麗じゃない。
ありがとうございます。
響きがね、響きは綺麗よ。
響きは何だけ何組がありますよね
で、その今日のゲストのミサさんは、はい、どんなミサさんだったんですか。あ、今のミサさん、うん、そもそも何屋さん、あ、紹介したよね。
産業支援センター、センター長、
センター長、
つい最近まで、
ね、
あの別の方だったんですよね。
別の方だったんです。
4月から新たに
まだほやほや、
ほやほや、
そう、湯気が出て、
湯気が出て、
湯気が出て、
まあ、前任の若杉センター長もこの番組にね、はい、
そうですね、
早い時期に出ていただいて、
う
ん、
そうそう、ありがたいです。
あの可愛がっていただいててですね、
うん、ありがとうございます、
ね。まあ、センター長の美沙さんは、うん、長崎市、
はい、長崎市市内出身
で、出身、
はい、
どの辺、差し支えのない範囲で、
差し支えのない範囲で、
うん、どっち方面、市内、
生まれたのは丸山、
丸山
でも、だけどもう幼稚園ぐらいから東長崎ですね。
いわゆる日が長
です、ね、日が長です、トンネルの向こうです。言っちゃいましたね
トンネルの向こうって言ったらいけんの。
いや、諫早からすればトンネルの手前よね。
手前そうそうそう、
そうよね、
うんうん、長崎市がメインになるとトンネルの向こうになる。
そうそうそう、
ね、okay、もう一番端っこよね、長崎的には。
そうそう、長崎市では
そうですね、
ほとんど諫早っていう、
もうタラミとの境目
ギリ、
当時タラミ町との境、うん、
ギリギリ長崎市内って感じ。
ギリギリよね、
うんうん、
なんでそこやったんやろね。
まあ、両親がそこに家をね構えたから、うん、なんでそこだったんでしょうね私もそう思います。だんだんだんだんこうはず、まあ、まあいいんですけど、 今は住みやすいですよ。
いや今、まあまあまあまあね、徐々に徐々に便利になったし、
うんうん、じゃあもう長崎日が長で小中高、うん、
小中で高校は、うん、立山の上の、
いや住まいはそのままやろ、
そのままで
通ってたんやろ、
通ってましたよ。
あそこから立山の学校行くのは結構大変ですね、う
ん、ただあのスクールのある学校だったんですね、スクールバスが、
うんうんうん、
だから楽なんですよ、みんな拾ってスクールバスに乗って行ってくれる、乗せてくれるから、あそこは、
センター長の頃はなかったかもしれんけど、うん、最近っていうかもうそのエリアやったら、うん、もう清涼に来る子も、
あそうですよね、
あそうか、清涼もなかったのかな、まだ
まだ影も形もなかったろ、清涼、
清涼なかったかできるって頃かな、よくもう忘れちゃったよそんな昔のこと、100年前だから私卒
業、100何歳なんですか一体
結構前ですよね、
そう清涼はね、分かんない、
分かんないね、
うんうん、事実関係は、
まあ、まあなかったでしょう、うん、どんな学生時代を送ってたんですか。
学生時代はあの部活全然やってませんで、ピアノ、どっちかというとピアノを弾くお稽古ごとの方に明け暮れているっていう学生時代で、
ピアノと他には
絵も絵を描くのも好きで、
うん、絵画教室とピアノ教室、
教室は行ってないけど趣味で絵を描いたりとか、
どんな絵を描くの。
もう動物でもあの外に出て草花でも自分の好きなものを、
サラサラって描く感じ、
もう鉛筆で、
かっこいい、
かっこよくはないですけどいやす好きだったんで、あとはあの幼少の頃は、まあ、自然環境も豊かだったので、
うん、
あの辺はな、
うん、
そりゃそうやな、
まあ、川で魚取ったりとか手づかみで、
手づかみ
で山に行ったりとか野生児ですよね、
あそこ何が八郎川か
そうそうそう、
八郎川で取り寄ったよね
そう
川遊び、
もう外で精一杯遊んで
やっちゃな子だったのね、
あとはピアノ弾いてあ、そう、あそうですね、
おてんばさんが
ピアノ、おてんばさんだってですね、おてんばがピアノ弾いてたみたいな感じ
まあ、そんなおてんばのピアノ弾きの八郎川が、
うん、八郎さんになってきてるよなんか、
高校出て今度どっち進んでいくんですか。
高校出てあのピアノの方に進みたかったんだけど、うん、学生時代すごい素晴らしい、うん、あのピアノを習っててやっぱりすごい方がいて、
うんうん、
あまあ、その方がプロになるべき人だなっていうことに気づきまして、
うん、
でなぜかあの下手の横好きって言われつつも理系教科がとっても好きで、うん、工学部の方に進みました。
工学部、
うん、あ大学は工学部だったんですね、うんうん、
へ
じゃあそのピアノの上手な方がいらっしゃらなかったらもしかしたら音楽の方に進んでたかもしれない。
あどうか、なんかあの本格的にやるんだったら先生を変わってくださいって言われて高校から変わったんですよ、
はいはい、
それまでは先生はとっても好きだったんですけど、うんうん、そこからなんか本格的にってなるとちょっと違うかなっていうところのギャップがあって音楽を楽しむっていうよりなんか、うんうん、
あちょっと楽しくなくなる瞬間
なあ、わかるわかる、
もうあり、
うん、
その限界も感じ、そこであっさりやめます。
そして工学部に行くのね、
うん、なぜっていう、うん、
工学部女子少ないやろ。
少ない、
モテモテだった
の。いや少ないと思わなかったんですよ。もともと理学部に行きたかったけど、うん、あの長崎にもう、まあ、兄弟もいて残るっていうことで残ったんですけれども、うん、あの理学部がないっていうことに気づいて、
うん、
でじゃあどこに行くってなった時に電子工学っていうのが目についたんですよ。で
結構走りよね。
で名前がかっこよかったんです、私の中で。あの私の理由は名前がかっこいい、それだけ、
うん、
だから工学部に行くと女子が少ない、電子工学に行くと女子いないとかそんなことはイメージなかったので、うん、入ってからがびっくりした。
男ばっかり、
周り男ばっかりじゃん、
うん、なんで女子いないの、人口の半分女子でしょみたいな。
え何人ぐらいだったの女子って、
比率的 に、
比率的に
私たちの方は まだ多かったんですよ、
うん、
電気と電子で90名ちょっと取るんですけど、うん、その中で学年で5人いましたね。大抵1人か2人なんですよ。
5%
大抵1人だったの。
あそれでも1人なんですか。
1人か2人だったんですよ。多くて2人が5人、あの今年多いねっていう年だった
っていうのが5人だったのね。うわなんかむさ苦しそう、
むさ苦しいですよ、むさ、もうその中でジーンズとトレーナーで汚い格好して言ってまし
たから、ね、それならそれでじゃあそっち系の会社に行くわけね。
そうそう、
で会社は何をしてたんですか、社会人としては。
そう、システム開発を。
出た、
かっこいい。
ありがとうございます、言ってほしかったじゃん。
なんかちょっとあの周りにいない人種だな。
そうですか、ありがとうございます。あ、女子としては珍しい、
ねえ、
うんうん、いわゆる SE。
そうですね、
SE ですかね、うん、
行った先でも珍しがられました。
あ、ですよね、うん、しかもまだ、ね、私らの時代ってなったらね、
あの電力メーカーとかそういったところに行ったりとかすると安全靴履いてヘルメットかぶっていくと、
女性ですかみたいな感じで、
ちょっと来なさい、
珍しい、珍しいからちょっと話聞かせて、
ちょっと来なさいって。
すごいな、目立った、いい意味で目立ったからチャンスだったんじゃないのかな。
そうですね、まだなんかこう先駆者的なっていうか、うん、切り開かないといけないところもいっぱいあるし、うんうん、会議全部あのおじさんばっかり、まだ当時若いので。
そうね、それはそうよね、
だから大学からずっと男の人の周り
ですよね。でいきなり会議に行けって言われて、うん、って課長の前で言ったら、大丈夫だ、骨は拾ってやる
って言われて。もうそう、それはどこ、東京。
いや長崎です、長崎だけど、まあ、あの中央のいろんな官庁関係とかそういったところしか仕事はしてなくて。
なるほどなるほど。
だからこう出張は県外に出たり。
県外出て、で現在のそのなんていうの、その産業支援センター、
はい、
ここにはどう流れていくんですか。もう話し出せばキリはないんでしょうけど。
ないです。
うん、その直前は何してたんですか。
その間に結婚して出産育児があって、うん、まあ、転勤で福岡にいたんですけれども、うん、はいはい、出産を機に長崎に戻ってきて、
戻ってきて、
でさすがに子供を産んでそのやっぱりプロジェクトで開発するっていうのは子育てしながら無理だなって思ったので。
そう、時間的に労働時間とか。
あ、そうですそうです、うんうん、どうしても責任があるようなところに着くと、今日は子育てだから、今日はお迎えだからって帰れない、
帰れないですもんね、
プロジェクトだからね、そう、うん、
みんなで迷惑かけるしっていうことで、うん、でそれで、人材育成、うん、長崎に戻ってきてから人材育成に3年間携わったんですね。
それ SE 系の、
うん、そう、 SE と、 あとプログラマーと、
プログラマーの人材を育成するお仕事を、う
ん、を3年間しました。
3年間やって、はい、
でその時に教えていた社会人の方が急に手を挙げて、うん、先生兼の出先が募集してます、
はいはい、
先生は行った方がいいと思います、うん、ぜひ受けてくださいって言われたのが行政側の支援者側に移るきっかけです。
あ、なるほど。それはもうそれまではもう ずっと民間だったのか。
民間です。
だ 県とか国とか の、 その出先、
出先です、関係機関、
ね、
で、
あのなんとか財団やろ。
そう、なんとか財団とかなんとか機構とか、
なんとか機構、
はいはい、そう、
あ、そっか、うん、っその一言ってすごいですね。人生変わりましたね。
そうですね、先生
っていう、 何、 もだ、ね、そう、何を思ってそんなこと言ったんやろね、
わ、うん、かんない、本当に、
ね、その人はなんか神様やろね。
今でも交流あります。
あります。ああの最初にお世話になった会社の方もそうですけれども、うん、途中途中でお世話になった方全部今もつながってて、
すごい素敵、う
ん、うん、ありがたいです、人のご縁が。
ミサネット、
そう、
ミサネット、
ミサネット、
ミサネット、ミサネも、ミサネもいらっしゃ
る。あ、それから産業支援センターに、
そこから支援者側に移って、うん、まあ、10年ちょっと経過して、で支援者側として最初にスタートしたのが実は大村だったんですね、
はいはい、
でまた修行を積んで大村に戻っていくみたいな感じです、
ね、また大村にもまた縁があったん
で、ね、そうですね、だから、うん、
だから前センター長の若杉氏がお辞めになるタイミングと、うんうん、その辺のタイミングが
ちょうど一致し、ちょうど一致して、
すごい、
はい、
またね、それもすごいタイミングね、
すごいですね、でご縁をいただきましたね、ありがたいことに、
ね、それ公募でしょ、
公募ですね、
はい、すごい応募者数だったと思いますけど、
ね、いや、今よくわからないけれども、まあ、あのもう思いだけで、
いや若杉さんが言われてましたもんね、うん、応募者数はかなりあったということだったので、
うん、もう思いだけで、 飛ばしてでも、ね、ダメ元だからチャレンジしてみるっていうので
うんすごい。あのリスナーさんに分かるようにその産業支援センターっていうのは何をするところなんですか。はいはい、
大村市産業支援センターは、うん、これから起業しようと思う方でもいいし、はいはい、もしくは事業をしている方が売上拡大とか販路拡大、うん、もしくはその経営支援ですね、うん、各種経営支援とか、まあ、新商品の開発であったり IT のことで悩まれていたり、うん、まあ、もうありとあらゆるビジネスのことのお悩みをあのサポートする公的機関ということになっていて、うんうんうん、大村市の事業なんですけれども、はいはい、ある意味ワンストップ窓口、うんっていう形ですね。
そこに行けばなんかいろんなところにこうつながってい
く、つなげたり専門家さんを紹介したり、もう私どこに行ったらいいんだろう、うんうん、何から始めたらいいんだろうっていう方は来ていただければ適切なところにおつなげしたり、まあ、私であの解決できることは、まあ、その場でお話をさせていただいたりっていうことで、
そうよね、
いろんな専門家さんと関係機関とすごく連携してますね。
そうよね、だからなんとか財団とか、
そう、
なんとか、そのなんとか機構とかもすごいネットワークがあるので、そうそう、
ね、ネットワークもすごいしね、
だからすごい、うん、単なるその支援センターのセンター長さん以上に、
以上にね、人脈はすごいですね。
ミサネットが、
ミサネットが、そう、ドキドキピピってか、あのもうほとんどだからスマホで仕事が終わるぐらい。
ああ、わかる。僕はスマホで仕事してませんもん。
もう実際に会いに行く。足を。
そうですね。会いに行く。まあ、あの話がまとまりそうだったら会いに行くんですけど、まあ、できるだけ席にいてっていう話もあるんですけども、うん、私もどっちかって言ったら現場主義、
ね、じっとしていれないタイプですね。って感じですね。でも、うん、席にいていつでもあのミサちゃんがいるよっていうのもまた安心ですよね。
今日いるみたいな感じです。
そうそうそう、今日いるって、ちょっとしたこのビジネスの話をしたいんだけどっていう方にどんどん来ていいですよってい、
いただいて、もう普通にこう悩みとかこんな課題があって、その仰々しいことではなくて、通りかかっていたら今こんな感じって話していただけるととっても嬉しい
な。あ、なるほど。それは大村市民だけじゃなくても大丈夫ですか。
そうなんです、大丈夫なんです、
うん、あ、そうなんだ。
大村私は太っ腹です ね、
うん、ね、太っ腹ですよね、うんうん、じゃあ私もちょっとミサちゃんいるって、ミサネいるって言って
OK です OK です、
行きます。あの局長が、夫婦喧嘩のこととかはダメですかねって言ってたんですけど、どうでしょう。
大丈夫じゃない
大丈夫じゃない
大丈夫じゃない、
いけると思うよ。
割り増しですけどね別料金になります。
料金いらない、料金いらないよね支援センター
そんな無料です、
ね、無料ですね。
でもミサ所長がさ、うん、赴任されてもう間もなくやったな、大村の入江さん、
うん、
がね、うん、すぐ連絡してきて、うん、センター長とこ行ったって言う、山田、
はい、
もうすぐ連絡してもら
って、うんうんうん、あ、新しいセンター長いるよっていうことね。そうそ
う、もうすぐ行ったな、
うんうん、そう、すぐご縁いただいて、うん、そしてすぐセミナーの話になりましたね。
そうそう、セミナーの話になって、じゃあやりましょうみたいな、
やりましょうって、うんうんうん、その場で日にちが決まるっていう。
あ、すごい、もうこの、ここがねスピードが速いのがやっぱり仕事のできる人たちですよ。
まあその辺もね、うん、後半にね、詳しくその、うん、実際のその産業支援センターのね、
うん、
どんなことやってるんだみたいなプロジェクトとか、うんうん、まあ、実際に7月7日も女性集めていろいろやったりとか、そういった話もねちょっと後半に、はい、お伺いしたいと思うんですよね。
そうなんですね、楽しみです。
ありがとうございます。これ
組織図的に言うと、
うん
うん、大村市、
はい、
で、
はい、
直営、大村市直営、
以前までが直営だったんですけど、この4月の新体制になるときに、
うん、
大村市からまず大村市商工会議所の方に事業を委託されて、
はいはい、
うん、でそこの組織化の中で産業支援センターが運営されているということになります。
じゃあ商工会議所の傘下に来る、
うん、あ、そうです、
うん、お金の流れは大村市、
大村市
商工会議所、
そう
で、三沢ちゃん、
そうなんですよ、うん、で副センター長に商工会議所の方から出向してきた経営指導員の方がいらっしゃって、うん、まあ、2名体制でより強力になったのと、まあ、あの連携が取りやすくなるので、
るる、
より支援の幅が広がると思うんですよね。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど、 なるほどね、そういう組織図なんですね、うん、
はい、
県内でもこのシステムは大村だけですか、うん、
大村だけだと思いますね。
伊佐谷はないもんね。
ないですね。
ないですね。
そうそう、伊佐谷の人がわざわざ本当に行ってました、う
ん、最近ないもんね、うん、
あとはあの長崎県の方がスタートアップの支援拠点ということで、うんうん、交流拠点で小出島というものを作ってますね、出島交流会館に。そちらの方は主にそのスタートアップ系のご支援ということになりますけれども、う
ん、はいはい、
うん、
あ、そうか、インキュベーターにいらっしゃったんですよね。
そう、企業ね、
そう、もともとあの、ね、その国 の、 あの29拠点あるインキュベーション施設の一つに、
はい、それ出島交流会館にあるんですか。
それは出島交流会館は県の方で、はは、国の方は D フラグ、通称 D フラグっていう。
場所はどこにあるの。
やっぱり出島にある。
出島、うん、出島ワーフのちょっと斜め前ぐらいの感じ。
出島ワーフの前って海やん。
違う、そっち側じゃないよ。
そっち側
裏側よ。
そう、農協会館の隣、クレインハーバーの隣、その大きなビルの間に挟まった4階建てのビルがあるんですよ。
そうそうそう、
そこ駐車場じゃない
。駐車場じゃなくて
へ
あるんです。
あの面白い形の窓があるやつね、
うんうん、面白い形かな、
うん、そうそうそう、
で、あの実験設備も置ける県内唯一のインキュベーターなんですよ。
へ、うん、それはそれでなんか楽しみやね。
そう、楽しみ、
ね、
うん、いろんな、
まあ、余韻を残しつつ、
うん、
前半こんな感じ。
わかりました。
なんかデンデラリューガの音楽が流れて
デンデラリューガどっから持ってきたの。
あ、虹のレールだ。
大村の、ね、うん、大村のあの女の子たちが歌うやつね、
はい、
を聞きながら、
はい、
後半に続きます。
はい、後半も聞いてね。
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年7月10日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は大村市産業支援センターセンター長宮本美沙様、通称みさね、
はい、
をお迎えしてみさね対みさねでお送りしております。
VS って言ったら戦ってるみたいやけね。
ミサネ
ー、あ、ダブルミサネとかね。
ダブルミサネ
アンドミサネ
とか、ね、ウィズミサネ
ウィズミサネ、
フューチャー、フューチャリングミサネまあそういうことでね、あの前半から引っ張ってるんですけど、その大村の産業支援センター実際どんなことやってんだ、はいはい、みたいなことなんですけど、うん、はいはい、ちなみにあの先だって七夕の日、
はい、
7月7日はね、うん、女性集めて、うん、女性の働き方とかね、
はい、
トーク会やったの。
あ、そうなんですね、うん、私行けばよかった。
次回はぜひ、
うん、
ランチの頃やもん、時間が、
うん、あ、時間がね、うん、あ、多分知ってたと思うんだけど、お昼はもう無理だなっていう、うん、あって諦めたみたい、
う
ん、
そう、
うん、
まあ、時間変えればいいですけどね。
時間変えれば可能やね、うん、だからその女性で集まっていろいろトーク会っていうのを今後もやりたいねっていうことで、うんうん、それのまあファーストミーティングみたいな。
なるほどね、
う、うんうん、あのキックオフみたいなものを
やったんですね。それはおっちゃんの企画、
なんか一緒にね、
一緒に
だからご挨拶行った時に何かやろうってなって、ね、
うんうん、でそれでそう決まったのがその7月なのかだったの、
話をしながら、
うん、
こういうのいいよねみたいな、で盛り上がっちゃって、
あ、なるほど、うん、
で77が覚えやすいよねとか、
うんうんうんうん、なんかねラッキーセブンでね、うんうん、キックオフ、
そう、
で日にちも時間もその場で決まって、
その場で決めて、
うん、すごい
じゃあみんな集めようみたいな感じ、
うんうんうん、
面白い人来たよ、
へ、
うん、面白い人、
タオにおった人も来た、ドラムタオ、
ドラムタオ、
あ、ドラムタオに、
うん、で海外とか行ってた人とかね、
うん
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 うん、それからヨガの人、
ヨガの人、
起業されてる方、
これからしようって、
しようっていう方たち、うん、
いう人もいらっしゃったし、うん、
いろんな話出たね、
NPO やってる方もいたし、
いたし、うん、いろいろね、
いろいろ
でね、古民家を操ってる人が3人おったね、
そう、びっくり、
古民家、
どうしようって、
手に入れてどうしようみたいな、
うん、あ、どうやったら、みんな古民家手に入れたいと思ってる人が多いのに、
うん、古民家は手に入れたけどどうしようって、そう、
どう使っていこうかな、
うん、あ、そうなんだ、うん、
で人によってはね、川田中どっかで、
うん、
その映画、
うん、
なんか映画もできるようになんかやってみたいとか、いろいろね、そんな話、
古民家映画館みたいなね、
古民家映画館、
いろんな、うん、どんな起業をしようかっていう、まだ今からワクワクしてる女性たちがいっぱいで、
いっぱいで、
ね、
で、まあ、アイデアもその場で出しながら、うんうん、こんなの面白いとか、
う
ん、こうしたらあしたら、
ね、
もうなんかこう実際に動き出しそうな勢いぐらい、
そうそう、
うんうん、
なんかこのメンバーでなんかできるんじゃないみたいな、
あ、そう、うん、で自分一人で考えてもあの分からないことが、うん、人のことって見えるからね、
うんうん、本当に、
うん、ね、子育てママもね、
子育て中のママ多かったですね、
多かったね、
うん、だ
から
その
子育て中の働くママやけんさ、
うん
うんうん、晩ご飯作る時間がもう持てないとか、
そうね、
子供連れてスーパー行けないとか、
うん、
だからお惣菜屋さんをやろうかみたいな話になって、そうな、みんなで、あ、
もうそこで、
うん、
そこで、
うん、
そうか、う
ん、惣菜屋さんやって、
うん、
で古民家3つあるわけすでに、
うんうんうん、
ね、そんな話やったよ、
うん、わ、なんかリンクできそうね、
うん、
そう
って言われてたのが、できてしまったお惣菜ではなくて、
うん、
ちょっと手間を最後に火を通せばできるとか、
うん、
最後の一手間、家庭の味でお母さんが作った感が出せるお惣菜、
うんうん、なんかその自分でもその罪悪感がないのよね、そこってね、
うん、
ちょっと一手間入れるっていう
のが、ね、
う
ん、面白かったよ、
うん、
余韻を残しつつもうブチッと時間来たんで終わったんですけど、
そう、
わあ、そしたらもうみんなまだ
話足らずに、
うん、それ時間何時間だったの、うん、
90分、
いや無理無理
無理
でも
無理かな、
女子はそんだけで普通にあの遊びの話だけでもあの2時間3時間あっという間だから
それだけ自分たちでやってます、
それだけ集まったらね一日中で大丈夫と思う、お昼お弁当持ってきてください、
あ、言えてるかもしれない、
うん
うん、
今度はお弁当挟んでも面白いかもしれない、
面白いかもしれない、
なんか他に何かあるんですか、
一部二部、まあ今後はあの情報発信とか SNS も絡めたようなものを、はいはい、
うん、
もう、まあ、セミナー企画はあと4本ぐらい、
うん、
はいはい、まずはやろうと思っていて、うん、と私があの IT 系の出身なので、うん、
はい、
まあ、世の中でよく言ってる DX 関係、
うん、
DX って言ったらちょっと大げさなんですけど、うん、どうやったら効率的にあの働き方改革っていうか、うん、その楽して早く仕事が終わるようにって、うん、できるかなっていうところを IT の力を借りて考えられたらいいよねっていうようなことが何かできたらいいなと、
ね、
うん、
プロフェッショナルですもん、
そうね、
センター長自体がプロフェッショナルです、
そうね、本当にね、
うん、
なんかそれで女性だからすごくなんか安心感もあるし、そうそう、
安心感あるよね、入り込みやすいよね、
分かりやすく説明してもらえるな、うん、もうあの横文字と英語が入るだけでもう女性もうガンガンになってしまうから、
そう、いや大体その音楽とか美術が好きで別にバリバリ理系だったうん、わけでもなく、うん、なんとなく食べていけてるじゃないですか。だからまあなんとかなるかなっていう感じ、うんうん、まあ、そんな感じで大丈夫じゃないって言えるからいいかなって、なんかセンターに最初に着任した時にできるだけあのスタッフのメンバーも含めてお仕事の量を減らしたもっと減らすって言ったらおかしいけれども、うんうんうん、効率よくしたくて、
はいはい、
だから全部手計算で計算したりとか、うん、こうあの電卓弾いて今日の今月の結果みたいなことを全部一覧作ってたのを自動集計できるようにまずこの2、3ヶ月で全部変えてしまって
パソコンでやれるように
ここさえ入れればあと全部報告書できますみたいな感じにできるだけそう思っていきたくて、
そうよ、ね、数字入れればポンってできるもんね。
そういったこうごちゃごちゃって計算とかそういう仕事は減らそうと、で効率的にあのやるべきことだけやってサクッと時間が来たらみんな帰ろうというのが最初に取っかかったことで。
何人いるんですか全部で。
今4人います、ね、
4人、
うん、
わきあいあい、
そう、ね、すごいわきあいあい、うん、喜ばれますよね、帰ろうって言ってください
帰っていいよっていう感じですよね
そうよね、
うん、できるだけそうしていこうねっていうのと、うん、もう一人、事務スタッフで入ってくださってる女性と男性がいるんですけども、女性の方は女性の方ですごくさばけてるし、うん、男性の方は男性の方でやっぱり企業出身の OB の方でエクセルとかいろんなことに慣れてらっしゃるんで、うん、こうしたいんだよね、ああしたいんだよねってこう私は言うだけで、うん、次の日行ったら出来上がってる、
わ
ーやったー、
いいそれ
素晴らしい、
うん、寂しい時にずっとそばに。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいんですが、まあ、産業支援センターのセンター長としてはまだ4月から着任だけども、その前にいろんなやっぱり、歴史があって、うん、国絡み、県絡み、
はい、
ね、企業に関わり、ね、
はい、
それからデジタル云々に関わり、うん、そういったところの流れの中でどんな思いで今の自分を続けられてるんですか。
仕事を通じてとにかく社会の役に立ちたい、
社会の 役に立ちたい、
うん、それはもう本質に切り込みたい、
ほうほう、
その無駄なことって言ったらおかしいけれども、うん、本当の課題は何か、本当にやるべきことは何かっていうことに注視して、うんうん、もうそこにあのお役に立てるようなことをやれるのが一番自分としては心地よくて、うん、下手なこう評価が上がるための件数だなんとかだっていうところも必要かもしれないけど、時にはそこはちょっと置いといて、うん、自分のその本当にお役に立ちたいとか、あのこの部分の課題を解決できたらきっとうまくいくよねっていうところをこう変えていきたいっていう思いに忠実でありたいって仕事に向かうときには思ってます、
うん、素晴らしい、
素晴らしい。相談案件なんかどうですか、
うん、ご相談の案件は、専門家の皆様と一緒に解決することもあれば、うん、来ていただいてご相談をお聞きするんですけれども、ほとんど聞き役です、うん、お話を聞いて聞いて聞いて、うん、で頭の中がこうちょっとごちゃごちゃになってる場合もあるんですね、
うんうん、
でそれをホワイトボードにこう見える形で、うん、きっとこうしてこうで、はい、ここがモヤモヤしてるところなんだよね、はい、っていうところが分かると、うん、そうかそこだったんだって思って、うん、分かりましたって言って変えられるので、だいたい6割ぐらいの人が1回のお話で解決したか方向性見つかったって言って帰っていっていただいてます。今
それはありがたい。頭の中整理できないのよ、
ね、 そうね、
うん、
それでなんかこう本質の部分って言わんのよね。
そう
で、大体蓋しとる。
自分も分かってなくて、どこに一体引っかかってて、こう不安なんだろうとか、もやもやしてるんだろうっていうところを一緒に話をしながら、ご一緒に探っていってるって感じです。
あ、 それは楽しい。わ、
それはもうカウンセラーですね。
そう、もう最初はもう本当にお話を聞かせていただくのがほとんど、ですね今。
でもそれでなんかこうね、光が差して、ね、次の展開に行けるんであれば、いいよね。
だから頭の中がはっきりと、あ、これで悩んでたんだって本人が分かればそこに向かって行けるんだけど、何のモヤモヤか分かんないっていう状況ですよね。頭の中ごちゃごちゃしてるし、あれもやりたい、これもしなきゃっていう状況でね。うわ、それはありがたいと思います。私もいつも頭の中ごちゃごちゃして
だからホワイトボード結構いつも書き殴ってます、ね、
なるほど。
あ、聞きながら
聞きながら、
あ、でここですねみたいなグリグリ
最後は、あ、ここかなって感じになると。経営者の方だともう答えは自分で分かってらっしゃって、で話をしながら、こういうところはやられた方がいいと思うんですよねって言ったら、やっぱりそうですよねって言って、お互いにそうですねって納得して、あの、分かってるけどちょっと聞いてみただけって感じで変えられるパターンもあります、
ちょっと背中を押してほしいとかね。
もうあの経営者の代表の方も本当に先輩で尊敬した気持ちでお話聞かせていただくので、もう分かってらっしゃると思うんですけどって話をして、そうですね
素晴らしい
感じで変えられるパターンも終わりになりますね。
でもそれはミサネにとってもすごく勉強になりますね。
すごい勉強になります。ものすごい、なんか終わりのない勉強の旅みたいな感じです、
なんか楽しいでしょ。
楽しいです。
いや、楽しいって言われてたもん。
楽しいです。学校の勉強はある意味終わりがあるかもしれないけどないかな、わかんないけど、もうこのお仕事はすごく
ね、
まあ、そんな楽しみながら、さらにこんなことやってみたい、いかがですか。
あの、ま、皆さんそうだと思うんですけど、ご家族のある方っていうのは、子どもとかご両親の介護とかいろんなあることがある中で、自分の立ち位置で、まあ、こうしないととか、これぐらい稼いでとか、まあ、ある意味そっちに中心を置いてることがたくさんあると思うんですね、子供ちゃんが小さい時とかもそれ仕方がない、
子育てがね、
しなければいけないことだらけなんです、特に女性はね。
そうですね、もうあの日々そのバタバタの中で生きてるんですけど、ある程度うちは子供が大きくなってきたので、少し自分のことを考えることができるようになってきたので、
2メートル超えた
超えた超えた超えた
大きくなる、超えた超えたそれ
もう今度大学ぐらい。
そう、あとはあの両親が、あの、まあ、ちょっともう介護とかあったけれども、あのもうちょっと天寿を全うしまして。
なるほどなるほど。
両親とも、
そうで、そんな中で自分自身の生き方としてどうありたいかっていうことを見つめて、誰かのためにこの人生はこうだったっていうことを言いたくもないし、あの、自分自身非常に充実してやりたいことを全てやれたいい人生だったって終わりたいなって思ってるので、あのこれからは少しこう言い訳をせず、自分にもちゃんと向き合ってやりたいことも許される時間とかお金の許される範囲内で充実させていきたいなって思ってます、
ね、自分に投資、
そう、
自分を喜ばす、ね、
そう、
そんなことなのかな。
そうです、そうです、
ちょっとそっち側の方も軸を置いてみたいなと思ってます、ね、まあ、100% ではないですけど、大事と思うよ。
だからそれは時間と使えるお金と、
とかだったり、ね、こう捉えしたいことだったり、ついついその子供がこうだからこの時間はダメとか、あの仕事とこう子供をお迎えに行くとかなんとか、だからその隙間はないとか、そんなことではなくって、もうできてきたでしょっていうところで、あの自分自身、自分自身が子育てから自立をして、あのまたこう自分らしい人生を歩んでいけたらいいなと思ってます。
いや、素晴らしい、ねえ、息子さんやったっけ。
はい、
どこ行くんやろね。
どこ行くんでしょう ね、もうあの好きにしてくださいって感じです。
今何系ですか。高校
理系ですね。
理系か、じゃあ SE か。
別に。いやまた。
親子ともども同じ会話をしてるとかね。
プログラム開発。
怖い。でも今やる人はきっと楽しいです。前よりもっと簡単にいろんなことが作れるようになってるから。
そうよね。昔はね。自己知能であったりとか、もっと今からやることは
もうプログラムレスになると
思う。面白いよね。
すごい楽しいと思います、ね。
だからプログラムは AI が作るんじゃないの？
そうか。
それかまあブロックで組み合わせるだけとか、まあいろんなやり方があるかなと。
うん、ついにうちの孫も、4歳5歳、
うん、
ついにパソコンに手出しましたよ。
おっとおいいな。
ブラインドタッチ。
ブラインドタッチでやってるの、
うん、カシャカシャカシャカシャ、めっちゃ早い。
最初にローマ字覚える。
めっちゃ早いけど画面にはヘロヘロヘロヘロヘロヘロ
ナイスナイスナイスです、
そうよね。
だからまだ未就学児がそういう状態になってきてるので、うんうん、だから学校のあり方もやっぱちょっとずつ、
そう、ねうん、
最初にも変わらずは得ない。
ローマ字から覚えることになるかもしれないね、うん、い
もう結構ローマ字はいけてる。
えそうなの、うん、あ小学校入学はひらがなからじゃないんだ。
小学校入学の時はもうベクトルとかそういうやつじゃないですかね。
笑われてますよ。でもあのテクノロジーの進化は明らかにあの人をワクワクさせていくと思いますね。
ねえ、あれチャイム鳴ったっけ？聞こえんかったな。
おちゃんチャイムの最中に喋っとったもんね。
そうそうそういいのかなって思
って。ねえ、あっという間に残り3分ですけど、
はい
ね、まだまだ聞きたいな、ね、なんか面白いそうな話。
ありがとうございます。
ラジオいかがでしたか？
ドキドキしてたけれども、うん、なんか皆さんのおかげで、うん、気づいたらペラペラ喋ってましたって、
ね、いや面白かったです。
すっごい緊張してたんですよ。
そうなんですか？
今日どうしようみたいな。
今日どうしよう、どうにもならない。
もう誰にも言っていい、絶対教えないみたいな感じで。
大丈夫です。アーカイブ
が出ますから。もう 2,3 日据えずに出ますから。もうしつこく聞けますんでね。自分の声聞き直してみてください。
怖い、うん、
やっぱりあの自分の声になれるっていうのもちょっと大事なことで。
そうですよね、う
ん、やっぱり人にその説明したりなんかするときにさ、自分の説明恥ずかしくて聞けないわみたいな説明誰も聞きたくないよね。
確かに、
なるほど。
だから繰り返しこのアーカイブを聞いて、
うん、聞いて
もう暗唱するぐらいに。
わかりました。
再生回数を伸ばそうとしてい
いと思うけどね。やっぱり
きっとそれ次につながると思います。
また次々メディアに出なきゃいけないこともあると思います。そ
う
そ
う、ありがとうございます。
慣れておいてください。
ありがとうございます。
ということで次週ですけど7月じゃない、はい、7月17日、
はい、祝日ですね。
祝日の海の日の月曜日、うん、記念すべき217人目のゲスト様は、はい、ゲスト様は長崎県議会議員、はい、先立ての選挙で新人トップ当選22,742票。
すごかったね、ダントツだったね、
うんうん、2位がね、うん、白川さんで11,921票、ダン、うんうん、トツ1位、大倉さとしさん
アナウンサーですよね、もっとね、
アシスタントがもうご指名だったんですけど、うん、秋山大輝くん、
あそうなんですね、
あの NBC にいらっしゃって、大輝くんをずっと追っかけてたメンバーの一人なので、ねねうんうん、秋山大輝アシスタントに大倉さとしさんをゲストでお迎えします、
う
ん、ということで、
うちにもちょこちょこご飯食べに来てくださってました、
はい、ということで結びのご挨拶をしましょう、はい、大村市産業支援センターセンター長宮本美沙様もご一緒に、せーの、
また来週。
皆様も自分らしくハッピーに。
バイバイ。
ミサネータイ、ミサネあタイって言ったらいけない。
ミサネウィズ
フューチャリング、ミサネフューチャリングミサネ。
ミサネとスタッフの笑顔があふれてる魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。